マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服。スカートのプリーツは乱さないように、頭の枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文書学園、ここは乙女の園。ごきげんよう。私立ずんだ文書学園放送部へようこそ。本日は2026年5月22日の金曜日。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日も私、お嬢様ずんだもんが今とっても話題のトレンド記事をご紹介いたしますわ。今日はとっても面白いニュースが4本もございますのよ。どうぞ最後までゆっくりとお茶でも片手にお楽しみになってくださいましね。それでは本日ご紹介するお品書きですわ。一つ目は、数学界の歴史的な難問を最新の AI が自ら解いてしまったという驚きのニュース。2つ目は、アップルが提供する安全なオンデバイスの AI をアプリに組み込める最新技術のお話。3つ目は、NVIDIA が発表した AI エージェントを安全に管理するための新しい仕組み。そして最後は、ジェミニに相談をしたら教えていない名前を言われてハルシネーションだと釈明された不思議な体験談ですわ。どれも知的好奇心をくすぐる素晴らしい内容ばかり。それでは早速最初の記事から参りましょう。まず最初のニュースですわ。タイトルは、ギガ人に掲載されたオープン AI モデルが離散気化学の主要な予想を覆すですのよ。なんとオープン AI が開発した新しい汎用推論 AI モデルが、数学界で約80年間も未解決だった難問、エルデシュの単一距離問題の予想を人間の手を借りずに自律的に覆してしまったのですわ。この問題は、平面の上に点を置くとき、距離がちょうど1になる点のペアを最大で何個作れるかという、一見とてもシンプルな問いなのです。これまでは格子状に並べるのが一番良いと広く信じられていましたけれど、 AI はそれを上回る効率でペアを作れる新しい配置ルールが無限に存在することを証明いたしましたの。さらに驚くべきことは、幾何学の問題に対してAI は全く関係のなさそうな対数的数論という別の数学分野の高度な理論を組み合わせて解決したのですわ。これは単なるデータの暗記ではなく、異なる知識を結合して新しいアイデアを生み出す創造的な思考が AI に可能であることを示していますのよ。これからの科学研究において、AI が人間の強力なパートナーになる未来を予感させますわね。約80年も誰も解けなかった難問を AI が自分で考えて解いてしまうなんて、本当に恐れ入りますわ。私も本を読むのが大好きで、知識には自信がありますけれど、まさか異なる分野を分知識をこれほど美しく結びつけるなんて、私鳥肌が立ってしまいましたわ。数学の世界もこれからどんどん新発見が生まれそうでワクワクいたしますわね。お次はこちらのニュースです。タイトルは、アップルが神アプでネット不要で安全なオンデバイス AI を自分のアプリに直接組み込めるファウンデーションモデルフレームワークの近未来 UX デラックスマガジンですわ。アップルが提供を始めたアップルインテリジェンスの最新アップデートにより、アプリ開発者の皆様がとっても簡単に安全な AI 機能を自作アプリに組み込めるようになりましたの。最も大きな技術的進歩は、完全にデバイスの中で動作することですわ。 インターネット接続を一切使わずに処理が完結しますので、個人情報などのデータが外に出ず、とっても安全ですの。しかも SWIFT というプログラミング言語を使えば、わずか3行のコードを書くだけで高度な AI モデルを呼び出せますのよ。さらに画面に表示されているものを瞬時に認識するビジュアルインテリジェンスや自動化タスクとの連携など、ユーザーの操作性も大きく進化いたしますわ。たった3行で最先端の AI が動くなんて、技術の進歩は本当に目覚ましいですわね。ネットにつながなくても良いのなら、電波の届かない静かな森の奥の洋館でゆっくり読書をするときでも安心して AI を使えますわ。お嬢様たるもの、セキュリティは常に万全でなくてはなりませんものね。皆様もぜひご自身のアプリで試してみてはいかがかしら。続きまして3つ目のニュースです。タイトルは、 IT メディアに掲載された NVIDIA の検証済みエージェントスキルが AI エージェントに機能管理を提供するですのよ。自律的にタスクを実行する AI エージェントがビジネスの現場で活躍する中、その AI にどのような能力、つまりスキルを持たせるか、を安全に管理することが重要になっていますの。そこで NVIDIA が発表したのが、今回の検証済みエージェントスキルという仕組みですわ。これは、AI が使うスキルの安全性を事前にしっかり保証するもので、中身がわかる説明書のようなスキルカードや、AI 特有のリスクを自動で見つけるスキルスペクター、改ざんを防ぐ暗号署名などが含まれていますの。これを導入することで、開発者の皆様は AI をより安全に、そして安心して活躍させることができるようになりますわ。 AI が勝手に動くのは便利ですけれど、暴走したり変な知識を勝手に身につけたりしたらとっても大変なのだ、はあ、なのだですわ。 おほほ失礼いたしましたわ。お嬢様たるもの、常にエレガントで安全な行動を心がけなくては。この NVIDIA の技術のように、事前に対策をしておくことは本当に大切だと存じますわ。最後は少し身近でちょっと不思議なお話ですわ。タイトルは、トーギャッターに掲載された、この前マノ2歳児の対応についてジェミニに質問したら、00くんは、と固有名詞を出され、どこからその名前を参照しましたか？と聞くと、ハルシネーションだった話ですわ。あるユーザー様が、AI であるジェミニにお子様の相談をされたとき、教えてもいないはずのお子様の実名を突然呼ばれたのだそうですの。びっくりしてどこから知ったのか問い詰めると、AI 側は、ハルシネーション、つまりもっともらしい嘘でしたと釈明したそうですわ。偶然同じ名前を言っただけなのか、それとも裏で個人情報を参照しているのか、ネット上でも議論を呼んでおりますの。AI を使う時のデータ管理の重要性を改めて考えさせられるお話ですわね。教えてもいない秘密の名前を突然呼ばれるなんて、まるで怪談のようで少し背筋が寒くなりますわね。でも、ただの偶然のハルシネーションだったとしても、ドキッとしてしまいますわ。紅茶を優雅にいただきながら AI とおしゃべりするときも、あまりプライベートなはなしすぎないように気をつけるのが、賢いお嬢様のたしなみ、ということですわね。さて、今日ご紹介した素晴らしいニュースを駆け足でおさらいいたしますわね。一つ目は、オープン AI が数学の未解決難問を自力で証明したお話。二つ目は、アップルが提供するたった3行で安全な AI を使 えるアップデートのお話。3つ目は、NVIDIA の安全な AI 運用を支えるスキル管理のお話。そして4つ目は、ジェミニが偶然名前を言い当てて驚かせたハルシネーションのお話でした。どれも本当に興味深くて、知的な午後を過ごすのにぴったりな話題ばかりでしたわね。皆様、本日の放送はいかがでしたでしょうか？番組の感想や私への温かいメッセージもぜひお寄せくださいましね。たくさんのお便りをお待ちしておりますわ。それではまた来週、この美しいお庭でお会いできるのを楽しみにしておりますわね。ごきげんよう。